中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうやら僕はあまり知らなかったんですけど、10月にも議会があるそうで、
はい、臨時会というのがありました
ね。前中村さん出てもらった時は、まあ、年4回、定例会のようなものがあって、3、6、9、12とか、ね、はい、正確に言うとあれか、年度で言うと6から始まるっていう感じですよね。で、はい、で間に臨時のやつがあるっていうのは聞いたことあったんですけど、はい、ほぼ10月の臨時会っていうのはまあまあほぼ決まってるって感じなんですね。はい、
ですね。
今日はね、せっかく議会の話をやるので、この臨時会の話もお聞きしたいなと思っております。はい、はい、ちょっと固いかもしれないですが、臨時会って誰が集めるんですか？
そうですね、議長が招集をかけるんですけど、はい、事務所にファックス届くんですよ。ビーッとこう何月何日臨時会やります、はい、っていうのが流れてきて、まあ、それを見てこう行くんですけど、
その時初めて知るんですか？
あ、いや、まあ事前に分かってはいるんですけど、
そ
のちゃんと送ったよっていうことでその送りつけてくるわけですよ。
なるほどね。
で、今回から、はい、メールを登録して、メールで欲しい人はメールでも送りますっていう形になったんですよ。
これはメールはある種オフィシャルなもの、公式な手段として認められたってことなんですか？
そこら辺ちょっとまだ微妙なラインだと思うんですけど、まあ、ファックスとほぼ同様な位置づけにはなってると思うんですけどね。
なるほど。
昔であればこの直接、
お手紙ですよね、
直接持っていってっていう形で、必ずその本人に、まあ、市民の代表ですから、その方にちゃんと伝えるっていうことが、まあ、行政の役割ではあったんですけども。
なるほど。それが多分封書とかになって、
で、まあ、ファックスになりメールまで来たと。
なるほどね。あ、そうか。ファックスはある種公式なわけですね。
そうですね、はい、
初めてメールが、
メールが来た、
メールもじゃあ中村さん登録してみたですか？
しました、はい。なので、まあ、そのメール来て、で、まあ、もちろん分かってるんで行きますけど、で、行ったら議会の招集の通知があるんですよ。で、その招集に応じますっていうことでこう署名をして出すと、すると、まあ、その招集に応じて議会が開かれるわけですね。
はい、はい、なるほど。これってつかのことをお伺いしますけど、定例会とはある種この別のギャラなんですか？
いや、それも含まれてます。
含まれてるんですね。はい、あ、じゃあ臨時会っていうのは言ってみれば一応もう組み込まれているっていうことなんですね。
はい、いつやるのかっていうのは、まあ、少し上下前後するんですけども、だいたいやるというふうな形ですね。
なるほどね。それで、まあ、毎年10月にも臨時会っていうのが開かれてるってことなんですね。はい、はい、決めることっていうのはどんなことがあるんですか？
は
い、
そうですね、一番10月臨時会の目玉としては、はい、前年度の決算が主になります。
なんか随分遅い感じですよね。だって僕株式会社やってて、はい、怒られちゃいますよ、2ヶ月以内に株主総会とかって
、まあすごい、まあ、たくさんの事業があって、それに対して、まあ、全部落ち着くのはやっとこの時期になるらしいんですよ。
そうなんですね。
なので、まあ、25年度の予算の承認っていうのが、24年度の、まあ、2月議会で終わって、はい、そこから25年度の4月から事業が始まっていき、まあ、26年度入ってで、この10月やっと決算っていう形ですよね。
決算、いわゆる決算承認ってやつなんですね。はい、ここで承認されるものっていうのは、はい、市長部局のものだけなんですかね？教育委長とか、
教育委員会ももちろん入ってきますし、
そこも入っている。
特別、 特別会計、あの上下水道とか、まあ、そういったものも入ってきます。
そうか、ほぼじゃあ全部入ってくる。
そういったものの認定も全てこの10月の臨時会でやるんですね、なので、9月議会の議案として1回上がってきたものを、まあ、あの閉会中の継続審査という形で、各その予算決算常任委員会の分科会に振るわけですよ、で9月議会が終わって10月の臨時会が始まる間までにこう、まあ、審査をするんですね。
そうか、書類見ときなさいよという感じですか。
書類を見て、まあ、実際にその当局の方に来てもらって、説明してもらうわけですね、でうちの、まあ、部署はこういう決算になってますということで、あの特に気になる点については委員の方から、あの質疑をしていくという形ですね。
なるほど。それで事前説明で、まあ、納得すれば大体承認するという。
そうですね、なので、まあ、あの委員会と同じような形式ですね、はい。
なるほどね。ああ、そういう風になっていて、じゃあ決算が無事承認されたっていうことなんですか。
そうですね、確か認定という言葉になってたと思うんですけど、はい、
承認って言わないな、認定、決算の認定っていう言葉を使うんですね、
はい
はい。何かこの中で他にですね、あの決まったことでトピック等々ってあるんですか。
そうですね、臨時会の中で議案として上がってきたものとしては、はい、私立の、予備保育園の仮園舎を作りますっていうことで、まあ、それの、まあ、いいか悪いかっていう話とですね、あとは、陳情の、審査の結果どうなったよっていう話がちょこちょこっとあって、あと意見書が今回2本出てまして、1つが、所得税法の加付控除規定の改正を求める意見書。
なるほどなるほど。
なのでこれもあの、まあ、国に対して、まあ、意見書を出すっていうことを、あの全会一致で決めました、そしてあと手話言語法定を求める意見書、まあ、手話をまあ言語としてしっかり認めようっていうことで、あのそういう意見書を作った、なので、まあ、那覇市独自の条例を作ろうとかっていう段階では全然ないんですけども、まあ、あの那覇市議会としても国に対して、そういう意見を求めていくということでの意見書ですね、
まあ、これをいろんな自治体の方々が国に出すと、まあ、国のシステムもね、あの変わるかもしれない、
動きやすくなっていくということですね、
ということなんですね、
はい。まあ、以前にあの意見書については少しラジオでも話したかなと思うんですけども、まあ、自分たちの自治体にも関わってくることに関しては、国に対して、まあ、地方自治法の第99条で認められているものとしてこう意見書を出すということがあるので、まあ、そういうこともありました。
そうか、この意見書っていうのは国のどこに出すとかっていうのはあるんですか。決まってます。
あの、いや、もう案件ごとに違うんですけども、
あ、それは何とか省とか、はい、内閣府とか
内閣総理大臣とか、まあ、いろんな大臣に向けてこう出していったり、
ね、そうかそうか、そのテーマに合ったところに出すわけですね、はい、
そうですね。
じゃあ加付控除の件は厚生労働省なんでしょうかね。
どこになるの、ちょっと原案がないんで あれですけど。
なるほど、はい、そういうじゃあしかるべきところにどんどん出していく、ね、っていうことなんですね。そうか、面白いな。
下に書いてるんですか。
うん、
あ、ありますね、宛先ありますね、
はい、
宛先が、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣となってますね。
あ、じゃあ関わる人みんなに出してるみたいな感じなんですね。なるほどね、はい。初めての臨時会というか、決算の臨時会初めてだったと。
2回目です、
ね、2回目、
はい、1年前は
そうかそうか、
全く
自分では決めてない予算の話
っていう形です、ね、
ということで、
だ今回も、まあ、厳密に言うと決めてはないんですよ、24年度の2月議会で承認した25年度予算ですので、はい、まあ、私が選挙が25年度の7月でしたから、まあ、実際に事業の一端は見てはいるわけですけど、はい、まあ、それがまあこういう形で決算になるのかっていうのを見るのは初めてです
ね。なるほど。どんな感想がありました。
そうですね、もう気持ちは26年度に入っている中で、ね、25年度のやつを振り返って、っていうのがなかなか気分の気持ちの切り替えが難しいところですよね。だからこの事業をもっとこうすべきじゃないかって思いながら資料読んでると、はい、26年度でちゃんとやってるじゃんとかっていうのもあったりするわけですよね、
そうか、それがどう継続されてるのかどう修正されてるのかっていう意識ぐらいですかね。
そうですね、まあ、ただ大きな流れでその26年度の事業に入ってないもので25年度にやっていて、うん、まあ、結果出てるものとかに関して、うん、まあ、どういう形でその今後やっていくのかとか復活はないのかとか、まあ、そういった話もちょこちょこっとしたりとかですね、
うん、なるほど、その説明を求めているということなんですね。ただまあ実際はもう来年度に向けて、うん、あの言ってみれば当局側からは要求も出ているということで、うん、次の予算承認に向けても動いてるっていう感じなわけですよね、はいはい、日程的にはこの後おそらく、選挙終わってで、それであの多分選挙後の議会みたいなのを軽くやって12月に向かうと思うんですけれども、はい、
そうですね、
はい、そこでやることっていうのはどんな日程になってるんですか。
選挙後には、議会の日程というか
議会の日程、
まあ、11月の臨時会があって、うん、まあ、そこでいろいろ新しい、はい、その市長の挨拶とかっていうのが、うん、まあ、市議会議員も、うん、あの補欠選挙ありますので、うん、まあ、そこのまあ顔合わせとかもありつつ、うん、で12月にあの定例会がありますんで、うん、まあ、そこで割とがっつり、まあ、年の後半に向かってこの今まで、一括交付金とかそういったものでどんどん事業の、承認が下りたものが、うん、まあ、実際に、補正予算として上がってくる、はい、議会なのかなという感じですね。
そうかそうか、はい、補正の話があるわけですね。
そうです
ね、来年の話をするのはやっぱり2月が
2月ですね、
メインってことなんですね。じゃあ12月に補正を組む、何か緊急のことがあればそこで補正を組むっていうこと。
ただ12月っていうのが、まあ、一つ目処になっているのか、うん、すごく多いんですよ案件が。
お、
はい、なので、まあ、10月とか11月とかは割とさらっと流れていくんですけど、うん、やっぱ定例会なので、うん、まあ、そこに向けてどんどん皆さん調整をしてきて、うん、まあ、たくさん議案も出てくる議会になりますね。
なるほどね、はい、新しく結局今年本来やるべきだったじゃないかっていうことで、
うん、
新しく補正の提案が出たりっていうのは当局側から出てきたり、はい、で逆に12月っていうと年度もまあ大詰めじゃないですか、
はい、
第3四半期も終わるわけだから、
うん、 そうですね、
そうすると今執行中の、
うん、
事業っていうのの検証とか途中修正とかっていうのも、もっとガリガリやるところかなとも思ったりするんですけど、そういう報告とかあるんですか。
内部でやってるのはやってるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれが実際に議員の目に触れるってなるともうほぼほぼ決まった段階でしか出てこないんですよね。
ほうほうほうほう。
ですので、まあ、以前にもお話ししたと思うんですけど、やっぱり最後の最後でしか関われないっていうのがあるので、
うんうん、
まあ、気になる事業に関してはもう今からどんどんどんどんこう意見を言っていくんですよ、
うんうんうん、
でどんな議論をしてるのかっていうことをまあ開示してもらって、
はい、
まあ、これは議会の場ではないんですけども、うん、まあ、実際その窓口に行って話を聞くですとか、
うんうんうん、
担当者に話を聞いたり現場に行ったりとかしながら今どういう状況なのかで今後どうしていくのかっていう話を聞きながら、まあ、いい方向に向かっていくようにいろんなことを言ったりしてますね、
うん、はい、なるほどね。だんだんね、中村さんの番組春からやってて、
はい、
ちょっとずつ僕も成長してるというかある種つながってきてるなと思っていて、はい、そのパブリックコメントの話とか、うん、その市民がどこで関われるんだっていう時に、うん、やっぱり議会意外と大事だなと思うようになって、うん、その時に議員さんにどう働きかけるこうタイミングとかね、はい、あともっと言うとそこで議案にもならないような話だけど、うん、将来大きいネタになりそうなものをどうやって議員さんがそれを吸収していく場があって、うん、はい、でそれを今度は当局の人にね説明したりしてもらったりっていう、うん、いくつかのなんて言うんだろう、市民側との接点、当局側との接点が、うん、まあ、交互にある感じっていうのが少し、
ね、
はい、日程的にも見えてきたと思っているんですよ。ただね、ちょっと問題意識としてはい、この前の週に猫の話したじゃないですか、
はい、
であの時僕割と自分ごとになったわけ、
うん、
ね、中村さんが招集したこのいわゆる視察っていうのもそういう知識を吸収して、
はい、
でそこでじゃあちょっと猫のこと気になる人を集めてみたら思いのほか集まっちゃったっていうところって、だけどやっぱりそこの場って議員さんとか、まあ、当局の方いなかったけれども、
うん、
ある種 そこの市民の意見を吸い取る場だったなっていうのを思うわけですよね、うん、はい、それがだからどう当局に今度はフィードバックされて、うん、進んでいくのかなっていうところの、はい、なんていうのかな、接点がまだ少ないなってちょっと思ってるんですよね。
そうです、今はもう議員が、うん、じゃあ市民の意見聞いて動くかどうかっていうのが、うん、まあ、完全にフリーな状態なので、
ええ、
そこを仕組み化するのかどうかとかですね、そういう意味では円卓会議とか、まあ、そういった地域に出ていって、うんうん、みんなで話をするで一堂に会すと、どうしても確かに聞いたっていうところ確かに伝えようっていう話になっていくと思うんですけど、うん、
はい、
そこをどう作っていくのか
ですね。そうですね、はい、そこがもうちょっと開かれてるといいなと、うん、あと日程の中にその定例会、はい、臨時会の中にやっぱこのタイミングでこういう話し合いができて、うん、そうするとこの年度で吸収される、うん、あるいは来年度に反映されるみたいなところがの接点がないとね、はいはい、なんか4年に1回の選挙でなんか今もまああれですね、結果出てると思いますけど、祭りのようにずっとなっているとこからだけでいかんなっていうのは、
そうですね、
ちょっと猫の時思ったわけ、
うん、また政治家も聞いたことをそのまま伝えるっていうことではないので、うん、まあ、聞いて自分なりに精査して、まあ、政策にするなりその提言としてしっかり当局に対峙していくっていうことでは、
はい、
まあ、選挙で誰を選ぶのかっていうところで誰にだったら伝えられるのか託せるのかっていうことは有権者も本当に考えていかないと、
うん、
なかなか街の形っていうのはゴロッと大きくは変わっていかないのかなっていう気はしますね、
うん、なるほどね、うん、そういう場ができてきて40議席でこれできたらすごいですよね。
そうですね、
ええ、うん、ということを思いました。なるほど、じゃあまた残りは次は多分選挙後という話と12月議会向けてっていう話を、まあ、やっていこうかなと思います、
はい、
で一回この議会の話は終わりっていうことで、はい、ちょっとねいよいよアプリの話をしとこうと思っていてですね、はい、
待ってました、
はい、ずいぶん長くかかったんですけど、はい、だいたいおおむねの開発が終わりまして、
はい、
はい、次の放送の時には、
はい、
アップストアでどうぞって言えるような感じにはなってきているんですよ、はい、それで次回だからどこかでちゃんと報告していきたいなと思ってるんだけれども、
はい、
新たなね、多分これ政治活動って言っていいんですか？
政治活動ですね、
まあ、この番組議会の広報活動とも言えるから政治と、ね、はい、議会広報の活動をしてるって思うんですけど、うん、ちょっとね新しい方法だなと思っているわけですよ。ちょっと説明すると、はい、この番組がアプリで全部聞けます、
は
い、全部聞けます、
うん、素晴らしい、
はい、で中村さんがつぶやいてる、まあ、ブログかな、まずはブログっていうのが全部ここで読めます、
はい
はいはい、でさらにプッシュ通知ってちょっとご存知じゃないか方もいると思うんですけど、何か更新されたらアプリって隅っこの方に1とか2とか出るじゃないですか、はい、数字が、
うん、
だから何か更新されたよっていうのが画面上でプッシュされて、
自分が取りに行かなくても見れば分かるってことですね。
そうですそうです、うん、っていうことと、あと最近はバッチといって何て言うんだろうな、中村圭介ブログ更新しましたっていうのを入れて、
はい、
言ってみればネットにある種こうトリガーといいますか、そこに置くとですね、皆さんの、はい、なんていうの、画面にピョコンって出てくるんですよ、はい、ブログ更新したよみたいな感じが出てくるということで、もう徹底的にプッシュしてですね、まあ、支持者とか興味ある人にちょっと聞いてもらおうっていうアプローチをしていこうというところでですね、
この政治の話っていうのも、
うん、
普段なかなかやろうと思っても誰とすればいいのか分からなかったりとか、
はい、
タイミング逃しちゃうとなかなか、うん、さあ今度こそはっていうタイミング掴むの難しいのかなと思うんですよね、うんうんうん、なのでまあ携帯でまあ気軽にプッシュ通知なりされて、はい、まあ、ブログをちょこっと見るとかですね、ラジオ、うん、頭だけでも聞いてみて興味持ったらちょっと最後まで聞いてみようとかですね、うんうん、まあ、日常の中で少し空いた時間に、まあ、そういうのをちょっとずつ取り入れてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。
そうね、それで、うん、結構ブログとの連動性が最近いいなと思っていて、うん、アプリは出てないのに僕はプロトタイプで散々ずっと毎日試験してるもんですから、
はい、
思うんですよ。例えばこの前の 波多さん出ていただいて、うん、猫の殺処分の数値の話が 95% とか話したじゃないですか、はいはい、そうするとちょうどそこに連動しておけばですね、うん、あの番組って先に撮るんで中村さんその紙をねスキャンして1週間後ぐらいブログに載っけとくと、うん、番組聞きながらその場でその数字のチェックとかできるわけ。
ああなるほど、
うん、そういう意味ではある種討議資料、討議資料ってなんか急に討議資料って急に選挙の資料みたいなんだけど何か課題があった時にねそれをちゃんとビジュアルでも見られるっていうのがドイツのアプリの中でできるかなっていうところが思っていて、それはね後で気づいたの。あラジオとも連動できるなとね。ラジオってほらさらっと後ろで聞けるからそこで聞いておきながらブログ見るとちょっと連動した資料がここでも見られる。
じゃあブログでそのカテゴリーを新しく作ってラジオ資料とかっていうタグみたいなのつけといて、うん、そこで見ればいいですね。
そうするとね番組を見ながらそこでブログ読めてしまうので、うん、あのいいかなというところでよりさらに深まるっていう機能があるなっていうのがだんだん分かってきて、うん、
なるほど、うん、面白いですね。
ということがあの次にいつアップストアに出ますっていうことが多分次の放送で言えるかなと思っているんで、はい、楽しみにしていただければという感じです。ということで、はい、
待ってます。
はい、お時間です。あの告知あります？
あ、ぜひあのアプリで、
はい、はい、わかりました、はい、ということでお時間でございます。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。78